できる訪問看護ステーション。始まりました、行列のできる訪問看護ステーション。お送りするのは訪問看護師の鎌田智弘です。よろしくお願いします。訪問看護っていうのはですね、お家で病気を持ったり障害を持ったりしていろんなね、医療的なお手伝いがいる人たちを看護師さんたちが回ってお家を回って生活のお手伝いをするっていうお仕事なんですけども、まあ生活を支えるお仕事なので、先日あったねゴールデンウィークとか大企業さんは10連休だとかね、まあ、大企業さんに限ったことじゃないと思うんですけども、お仕事の内容によってはその長期休みっていうのがあるんですけども、どうしてもですねやっぱり生活を支えるっていうことになるとなかなかね間を空けれないっていうのがあるので、訪問看護っていうお仕事はカレンダー通り、今回で言うと火水木が平日でしたよね。であそこをこう大型連休の人たちバーって休んでいくんですけども、あそこはねお仕事するし、むしろそのなんていうんですかね、休みの人たちをこう間で振り返って中でギュッと凝縮して仕事してたりするんで、逆に忙しかったりもします。この番組は株式会社アドナースの協力により京都三条ラジオカフェから生放送でお送りしています。
自分で決めてなりたい自分を選びたい、それを助ける人のつながり広げたい、一人一人の当たり前を形にする仕事をしています。アドナース、
はい、前半トークいきたいと思います。本日のゲストは株式会社アドナース、児童福祉を担当されています看護師の草薙千恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
草薙さんは、はい、一緒にね株式会社アドナース、僕仕事一緒にしてるんですけども、はい、担当されてる、まずこの児童福祉の、草薙さんが担当される児童福祉、どんな事業をされてるんですかね。
そうですね、児童発達支援事業と放課後等デイサービス事業を担当しています。
はい、
はい、
じゃあその、主にその2つだとすると、はい、まずじゃあ児童発達支援事業、これはどんな感じ。
そうですね、うちのアドナースの事業所の、特徴として重症心身障害児さんを対象としてます。でこう重度の、知的障害と重度の身体障害がある、子どもたちが通う場所として、設置をしています。で児童発達支援の方は0歳児ちゃんから就学前の子どもたち、学校行くまでの子どもたちで、放課後等デイサービスはその後、学校に通い始める1年生から高校3年生までが通ってきてくれる場所になってます。
なるほど、
はい、
じゃあまず児童っていうのが、未就学ですね、いわゆる小学校まで、
はい、あそうですそうですそうです
の子どもさんたちとお子さんたちと、小学校に入ってから高校生までのお子さんたち、まずこう2つ分かれてるわけですね。
はい、
はいはいはい、で重症心身障害のお子さんということ、はい、その方たちってのはどうイメージした
ら。そうですね、重度のまず知的障害っていうのがあるので、なかなかこう例えば言語のコミュニケーションが難しかったり、こうしっかりとこうコミュニケーションを取るときに例えば視点が合うとか、そういうことがすごい大事になってくるんですけど、なかなかこうその刺激の方に自分のから思いをこう持っていくっていうのが、なかなか難しかったりする障害がある子どもたちが多いです。でもう一つその重度の身体障害っていうのも合わせて持つんですけど、そこはなんか思うように体が動かせないっていう形になるので、例えば移動はそのバギーっていう子ども用の車椅子を使ったりして、でトイレとかっていうのは周りのみんなの手を借りながら例えばこう行ったりとかっていう生活についていろいろとケアの必要な子どもたちというイメージです。
なるほどね、はい、じゃあ重症心身障害児だから重症な心身っていうのは心と体ですよね、両方ですか。
そうですね、両方がある、子どもたちになります。
なるほど、
はい、
じゃあその重症心身障害児の子どもたちが、 未就学の子たちと今、うん、小中高の子たちが通ってくるわけですよね。
そうですね。
それは、はい、通ってそこで何が行われるの、は
い、そうですね、まず、学校に行ってないお友達は、はい、まあ、保育園とか幼稚園とかっていうのになかなかこう自分の障害があって通えなかったりするので、はい、そういった場所を居場所を、ね、提供できるかなと思っています。で結構あの、まあ、重症心身障害児っていう言い方をしましたが、うん、いわゆる、酸素呼吸を、うん、呼吸器をつけていたりとか栄養を口から取るのが難しかったりするので、うん、そのチューブをつけていたりとかいろいろな医療的なケアが必要な子どもたちが多いので、うん、なかなかこう簡単にお外に出ることが外出するのが難しかったりするので、うんうんうん、そういう子たちの居場所がまずはなんかすごく大事かなと思って、はい、児童発達支援を設定しています。
あ、
はい、
じゃあまずいわゆる、普通に子供なんでお母さんから生まれてきました、うんうん、で何かこう人工呼吸器とかお手伝いが必要な子たちがいます、うんうんうん、でその子たちっていうのはなかなかこうやっぱりお家では暮らしてるんだけど、うんうん、こう外に行ったりとかっていう機会がなかなかないから、
うんうんうんうん、
その子たちが来れる場所みたいな、
うんうんうんうん、
なるほどね、はい、でじゃあその子たち来て何するんですか。
そうですね、はい、で、まあ、本当に
保育園みたいなもん。
そうですね、子どもちゃんたち、うん、なので、まあ、もちろんその成長発達の途中にいるので、うんうんうん、できなかったことがどんどんできるようになっていくんですけ ど、ただそのいろんな管がついてたりとか、うん、そういう障害とかがあって、うん、本来持ってる自分が持ってる育つ力みたいなものが、うん、なかなか上手に発揮できない、
はい、
弱かったりするので、うん、その本人が持ってる育つ力をちょっと助けてあげるみたいなことなので、その力を助けつつそれこそ保育所のように、うん、制作をしたりとか、うん、なんかこうクッキングをしたりとか、それからお外に出て行事ごとを楽しんだりとか、
うん、
散歩したりとかっていうことを楽しんでます。
なるほどね、はい、うん、だから普通の保育園に通ってる子どもたちみたいな、
うんうん、
同じような成長っていうのがなかなか難しいんですよね、
うんうんうん、
だからそこを個別に対応してってことなんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
で、まあ、お家からなかなか出れないから、うん、その施設に来て通って、うんうん、そこからさらにお出かけしたりするんですか。
そうですね、
はい、どんなとこ行くんですか。
そうですね、本当にこう本来子どもたちが外で遊ぶ場所っていうところにどんどん連れて行ってあげたいなっていうのをみんなで目標として持っているので、本当に近くの公園からそれこそお祭りがあったら京都や始業祭り行くかとかっていうことであったりとか、それから夏になったらプールをして、でプール続きで琵琶湖に行ったりとか。
琵琶湖行くんですか。
そうですね、なんかそういうふうに季節ごとの遊びっていうのを大事にして、それに関連して外出をするっていうことを企画して楽しんでます、ね、はい、
今やったらこの時期やったらどこ行くんですか。
そうですね、今は結構季節がちょっと良くなってきているので、
はい
は
い、ね、
はい、結構公園に行ったりとか、うん、この間は高槻の方にある古墳の公園があるんですけど、
新しくできたところ
ね。そうですそうです、はいはいはい、甘い石っていうのかね、はい、そこの公園にみんなで行って芝生の上ゴロゴロ転がったりとかして遊んできたと聞いてます。
なるほどね、うんうん、だからそのなかなかお家の方だけではこう難しい、それこそね人工呼吸器とかついてたらもうそこのね対応するだけでも大変なんで、なかなか余裕がない中で、あ、子どもたちにこういろんな体験をさせてあげたいっていう。なるほどね。これが今のが児童発達支援で、放課後とデイサービスになると何か変わってくるんですか。やっぱりお兄ちゃんお姉ちゃんなってきますよね、子供たちも。
そうですね、まずはその学校に行くっていうことがすごくこう子供のその社会性というか、
はい、
今のその子供たち の課題になってくると思うので、なのでその学校に行った帰り放課後に集まる場所として平日は設定していて、夏休みとか祝日とかは1日過ごしてもらって、その時にそれこそ外出をする、みんなと一緒に外出したりいろいろな、例えばお餅つきとかっていうような行事を楽しんだり音楽楽しんだりっていうような風にして過ごしてます、
うん、あ、なるほどね、うん、 僕なんか、うん、あ、まあ、僕の小さい時は制度自体があんまなかったんだけど、うん、今の自分の子供たちとかって学童保育に行って学校が終わった後行く、うんうんうん、行ってたりとかしたんですか、うんうん、そんな感じの意味。
そうですね、そうですね、
うん、だから放課後に過ごすってことですよね、うんうんうん、夏休みとか冬休みは。
そうですね、夏休み冬休みは1日通う場所になるので、うんうん、それこそその普段はね本当に放課後なので1時間も過ごしたらいいぐらいなので、来ておやつ食べてもうすぐお家帰るでっていう、うん、特に何かできる時間ってすごい難しいんですけど、やっぱり冬休みとか夏休みっていうのは朝から晩まで1日過ごす時間になるので、うん、結構そうですね、いろんなことができる、みんなでゲームしたりする、室内で遊ぶこともありますし、うん、そうやって外出することもありますしっていうような感じですかね。
なるほどね、うん、だからだいぶ時間に余裕がありますもん ね、
うん、
ね、行ける場所も増えるというか、
うんうんうん、
あ、なるほどね、うん、あ、じゃあそういう違いがあるんです ね、
そうですね、
未就学の子どもたちか、うん、修学って言っても、でも小学校1年生と、
うん、
高3ではまた違いますもんね。
そうですね、はい、もう体の大きさも全然違いますし、はいはいはい、でまあ、高校生ぐらいになるとやっぱりその先の進路っていうことも考えて、行動を起こしていかないといけない時期にもなってくると思うので、
はいはい、
そういった意味ではなんか一人一人にが持っている、うん、まあ、目標であったりっていうのはちょっとずつ違っていくかなとは思うんですけど、できる限りそこの個別性みたいなものも、うん、配慮しつつ、でも集団で楽しむことっていうのも大事にしつつ、うん、みたいな感じでプログラムを組んでます。
なるほどね、うんうんうん、ありがとうございます、はい、じゃあここで一旦曲に行きたいと思います。プリンセスプリンセスでダイヤモンド。
誰だって自分で決めてなりたい自分を選びたい、それを助ける人のつながり広げたい、
行列のできる訪問看護ステーション、後半行きたいと思います。本日のゲストは株式会社アドナースの児童福祉担当の草薙千恵さんです。よろしくお願いします。
はい、
草薙さんは、うん、いろんなね、前半でこう、うん、子どもたちの施設の、こんな活動してますよっていうのを教えていただいたんですけども、はい、看護師さんであるということで、もともとそういう子どもたちの、その、うん、医療のケアとか看護とかっていうのに興味があったんですか。
うん、いや、そうではなくって、本当に私も子供、看護師やり始めて子供を産みますってなった時に、その勤務都合がつく場所で働きたいっていうところから、はい、多分近くの医院さんで働くことになって。
あ、ご自身のお子さん。
はいはいはい、はいはい、そうですそうです。でそこの医院で働くにあたって訪問看護っていう分野を知って、その医院から訪問看護の担当として働き始めた中で、利用おじさんに結構その子供ちゃんが何名かいて、そこからなんかこう、そのお家で暮らす困りごとであったりとか、まあなんか看護師としてできることみたいなことも、生活の中でできることみたいなものがこうなんとなく見えてきて、でなんか今につながってる感じはします。
あ、なるほどね、うんうん、でじゃあ訪問看護をする中で、うんうん、そのお子さんたちがお家で暮らしながら、うんうんうん、こう生活していってるってい う,、うんうんうん、いうところから、大体こうだんだん興味が持てるようになってきてっていう、うんうん、あ、なるほどね。その通ってる子たちっていうのは、
うん、
まあ、終わったらお家に帰るわけで、そこのこう関わりっていうのはあるんですか。うん、
訪問看護として、
訪問看護として、うん、施設として、
あ、今、
うん、
あ、そうですね、今その何でしょうね、通ってる子どもたちが、
はい、
そのまあ普通に考えると、その施設の中で1日数時間だけをこう切り取って、
はい、
過ごしているだけなので、だけどその子が生活しているのはもう24時間365日なんだっていうふうに考えると、はい、そのやっぱり自分のところだけでは限界もあるし、
うん、
そこに訪問看護さんであったりとか、うん、そういういろんな、まあ、リハさんとかいろんな分野があると思うんですけど、そことこうつながりながら、その子の生活みたいなのをまるっと見ていきたいみたいなところで、
うん、
訪問看護だけでは足りない部分っていうのがその当時見えてきたので、うん、なんかこう、まあ、アドナースでたまたまこう施設を作ってみないかっていう場面に、うん、まあ、あの立ち会うことができて、うん、じゃあぜひぜひやらせてくださいっていう感じでつながっていったように思ってます、うんうん、
なるほどね、うんうん、やっぱりあのお家と、うん、その児童発達支援放課後等デイサービスだけじゃなくて、うんうん、今いろんな人が関わる中で子どもたちも暮らしてるみたいな、
うんうんうん、
なるほどね、うん、他どんな人が関わるんですか、まあ、単純に学校行ってたら学校かなとかって、
うんうんうんうん、そうですね、それこそ保育園とか幼稚園とかもそうですし、うん、その行政の自走って言われるそのところであったりとか、はいはい、いろんなところそういったところのそうですね、国とも国というか京都市とのつながりとかっていうのもありますね、中には。
あ、うんうん、なるほどね、まあ、まあそういう行政の方たちとか、うん、行政の支援もだって必要ですもんね。
そうですね、
うん、なるほどね、それではいろんな人がこう関わる中で、うん、自分たちも運営されてるし、うん、子どもたちもその生活が安心して過ごしていけるっていう感じですね、うん、何かこう今までまあ大変なことも当然あるでしょうし、うん、こうあ良かったなって思えることもあるでしょうし、なんかこう思い出に残ってるような、うん、
そうですね、そう、まだ私がアドナースの訪問看護にいた時に、
はい、
出会った子どもちゃんなんですが、まあ、その子がなかなか本当にいろいろ重度の障害を抱えていて簡単に外出ができないっていう状況下の中で、うん、まずは訪問看護師として関わり始めて、だけどその子、
それは草薙さんが、
そうですね、はいはい、だけどその子がこう学校に行き始めて、まあ、学校って言っても、もちろん、通学はできないので、
はい、
在宅での学習っていうことにはなるんですけど、そういったことがこう始まり始めて、まあ、ちょっとでも外に出られないかっていうことで通所を利用できないかっていうところをこう、まあ、病院側と連携を取りながら進めようとしたりとか、まあ、学校と連携しながら進めようとしたりとかっていう形を作ろうとしたんですけど、まあ、本人の体調もあってなかなか思うようには物事は進まなかったんですけれども、そういった中でこう出張療育じゃないですけど、その子のお家で少し通所で本来なら施設でやってることをその在宅で展開できひんかな、一部がちょっと味わってもらえへんかなみたいなことをちょっと提供するような時間をまずちょっと作って、そこに、まあ、同じ会社なので訪看さんたちも巻き込んで、で、その子がちょうど10歳になった時に2分の1の成人式っていうのを企画して、
はい、小学校でやるんですね。
そうです、そうです、うん、それをちょっと在宅でいろんな人を集めて展開したっていうのはすごく思い出に残ってます。
はあ、うん、それはまあ学校に行ける子どもたちもいるんだけど、うん、学校に行けない子どもたち、うん、で学校から先生も来たりしますね。
そうですね、週1とかで先生がその当時来られてましたね。
はいはいはい、週1で来るし、うんうんうん、でみんな学校に行ったら、うん、学校に行ける子たちは学校に行って、うん、でその後余裕がある子は放課後等デイサービスに通ってお家に帰るっていう、うん、でもその子はできないから、うん、放課後等デイサービスからもその出かけて行ってあげて、
うん、
はいはいはい、うん、お家にね、
うん、
でそこでみんながやってるような2分の1成人式、
うん、
それ何やったんですか。
まずはこうきっと本人が思ってるだろう、感じてるだろうっていうことを、うん、まあ言葉にして、こんなに大きくなったね、うん、大きくなりましたっていうようなちょっと宣言をして、
はい、
でまあ周囲でいろいろお母さんも含めてみんなで支え、うん、成長を支えてきたので、うん、ちょっとその成長を支えてきたみんなも、うん、この子の成長っていうのを喜んで確認し合って、うん、こんなに大きくなったね、私たち頑張ったねっていうような、うん、なんかこうちょっとそういうなんかやり取りをして、まあ、それをちょっと症状のやり取りとかで表して、うんうん、であとはその子が好きな曲、
はい、
とそれこそその私が関わった時はなかなか思うように意識が表出できなくって、
うん、
まあ、植物状態って言われている状態だったんですけれども、うん、まあ、元気な時にその子が聴いていて楽しんでいたいろんな曲をちょっとその、私たちの施設には音楽療法っていうのがあるんですけど、そこの療法師さんたちに演奏してもらって、
う
ん、みんなで歌い合ってなんかこう式をちょっと盛り上げてもらったっていうのはあります。
あ、じゃあその子が、うん、まあ、過去に好きやった曲とかを、
うんうんうん、
みんなで一生懸命思い出して考えて、
うん、
音楽療法さんたちが演奏してるとか、
うん、
あ、それは、まあ、当然その子供さん本人さんと、うん、お母さんお父さんも一緒にいた感じですか、
うんうんうんうん、そうですね、おじいちゃんおばあちゃんが
来てくれ
も参加してくれて、
はい、
あとは学校の先生からちょっとコメントもいただいて、なんかこうみんなでその子の成長を祝い合うっていう形を作りたかったので、うん、
なるほどね、うんうんうん、いやだから自分の子供も大学生になりましたけど、一番下の子が、うん、なかなかその成長を、うん、そういえばなんかそうやって考えた機会ってなかったかなとかね、
うん、
今聞かせてもらって話、
うん、
話聞かせてもらって思いましたね、
うん、
お父さんお母さん喜んでました、おじいちゃんおばあちゃん、
そうですね、
お
家の人、そうですね、なんかまあ本来ね、すぐほっといても10歳になるんですけど、うん、うちの子もそうですけどね、
もう本当ね勝手に育ったみたいなイメージ持っちゃいますけどね、
そうそうそう、だけどやっぱりその子が10歳になるためにはもういろんなことがあって、
うん、
もうやっぱり死ぬかもしれないっていう怖さもいっぱいあったし、なんかこうそこを乗り越えて、でまあ日々日々もやっぱりいろんなケアも未だに必要ですし、
うん、
そういったことも含めて、まあ、みんなの労をねぎらいつつ、でもそこまで一緒にやってきたし今があるよねって、これからどういう、うん、なんかこう人生が待ってるかなみたいなこともちょっと思いを馳せながら、みんなでそう話し合いながら作ったっていう感じがあります。
なるほどね、うんうん、だからそのね、まあ本人も精一杯ね頑張ってただろうし、うんうん、周りも精一杯ね、
うん、
頑張らないといけない場面もあっただろうけど、うん、あ、なるほどね、じゃあまあそういったいろんな思いをこう、うん、そこで10歳2分の1成人式の時にこう確認できた、
うん、
素晴らしいですね、素晴らしいじゃないですか、
うん、なんかいい思い出残ってます
、ね、分かりました、ありがとうございます。じゃあね、今日どうもありがとうございました、はい、いろいろお話聞かせていただいて、うん、そのね、
うん、
障害を持ったお子さんのね、重症心身障害児っていうね、うん、お子さんたち の、
うん、
生活のことちょっと分かったかなっていう気します。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
じゃあ、ここで2曲目いきたいと思います、うん、レベッカでフレンズ、
フラフリフラフリフライでも京都行こう、
はい、エンディングです。さらぎさん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
何かこう聞いてる方たちにメッセージとかありますか、
は
い、
そうですね、なんかこう今本当にテレビの報道だったりとか、
はい、
いろんな中でこう障害の方が周りに普通にいるんだよっていう世の中を作ろうという方向に動いてるなっていうのは結構実感するんですけど、でもまだまだ実際私たちが働いている場所っていうのはなんかこう特別なことをしている、特別にその子たちに向き合ってるみたいなこともないこともないかなって、やっぱその子たちが地域で、うん、なんかこう普通にいろんな子どもたちとなんか分け隔てなくこう一緒に楽しめるような、なんか環境が作れたらいいなっていうふうに、一緒に作っみんなで作っていきたいなって思います。
あ、なるほどね、うんうんうん、だからその今までね、うん、できてなかったことができるようになるとか、うんうん、いろんな体験をするって言って来てる中でできるんだけど、うんうん、みんなと一緒にっていうか、うん、地域と一緒にっていうのはあれですかね、
うんうんうん、
次のステップになりますかね。
そうですね、なんか地域に認めてもらって、うん、その人たちにも支えてもらいつつなんか作っていきたいですね。
なるほど、うん、それ何を一つ課題を挙げるとするのは何になるんですか。
そうですね、今やっぱりなかなか敷居が高いと思うんですよね。
なるほど、
でもやっぱりね、うん、
敷居ね、まだその敷居をね外していくっていう努力がいるかもしれない、またそれ次回聞いてみたいんで、うん、はい、よろしくお願いします
よろしくお願いします。
この番組は株式会社アドナースの協力により京都三条ラジオカフェから生放送でお送りしました。それでは皆さん、次回までお大事に。